解体者の夜ヘルス
平木司俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
沢地帰り八代ゴミ三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
新年明けましてお
めでとうございます。
や
っぱズームで声合わせるの無理っすよ
そうですね
確かに
しかも何も言わずに始めたし
急に、はい、
ごめん
声ガラガラやし。
いろんな諸事情がね。いろんな諸事情がすいません。
いや、正月っぽくていいじゃないですか。
はい。ということでですね。今年も一発目始まりました。二次元さん対象のル、
はい、今年もよろしくお願いします。
お願いします。はい。
そんな感じでですね、やっていきたいんですけれども。で、はい、今回はですね、まあ、お正月ということでですね、はい、いつもの、まあ、今期アニメの感想ではなくてですね、2021年の秋アニメになるのかな、はい、前期の3+1、
はい、
こちらをちょっと発表したいということでですね。
いいじゃないですか。なんか去年の年末のなんかおさらいみたいな感じで、
うん、
総決算みたいな感じで。
そうですね。
はい。じゃあちょっとですね、それを発表していきたいと。は
い、なるほど。
じゃあよろしいでしょうか。
大丈夫です。
はい。はい、じゃあ私から三平三平から発表させていただきます。
はい。
3+1の3ですね。女性3人。はい、私三平三平の3は、まずはチキッとライカとノスフェラトゥの、イレナルミネスク。
うん。
そして2人目は王様ランキングのヒリング。
なるほど。
そして三人目悩むところなんですが、大正乙女おとぎ話の島珠子。
おー、なるほど。
私、この三人になりました。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ私、道中行かせていただきます。3の一人目、見える子ちゃん、ニグレドユリア。
おー。
はい。ジャヒー様はくじけない。ジャヒー様。
お
ー。三人目。ブルーピリオド、桑名真希。
おー、桑名さん。はいはいはいはい。
この三人です。
了解しました。
はい。
さあ、松崎さん。
はい、僕、頑張れ同期ちゃん先輩さん、
うん、
月曜日のタワワ2前髪ちゃん、
うん、
お
ー、海賊王女フェナ、
お
ー、この3人ですね。なるほど、はい、
了解しました、うん、じゃあちょっとまあいろいろ掘り下げていきましょうか。
はい、
はい、やっぱイリナはね、
まあ、もうずっと言ってましたもんね。
うん、もう可愛いのはもちろんなんですけれども、
はい、
なんかこう改めて林原めぐみさんの、なんかこうヒロイン力というかですね、
はいはい、
たまらんなと、あの感じの林原さん
そうですね、久々になんかヒロインやってるって感じのイメージもありましたしね、
うんうん、ちょっととこれはね、
あれもうあれって終わったんでしたっけ？僕まだ多分途中で止まってたりするんですよね。
でもあれワンクールだよね。
あ、そうか。
俺ももしかしたら最後のは見てないかもしれないですけれども。いやー、でももうとにかく可愛かったですね。
うん。
うん。で、まあ、イリナはね、結構いろんなとこで、去年行ってきたんであれなんですけども。
そうですね。
王様ランキングのヒリング王妃はですね。
僕もちょっと悩みました。
うん。
ヒリングは。うん。
正直、最初全然なかったんですけど。
うん。
結構、回想のし、あれ、話があったのかな、昔の。
過去の。
うん。
話ですかね。
うん。
で、やっぱりこう、まあ、ママ母じゃないですか。
うんうん。
うん。でも、 ちゃんと分け隔てなく、息子二人を愛し、うん、で、ちょっとね、過去見ると、なんだろうね、こう、かわいい部分が、その、
うん。
こう、お高く止まってる感じじゃなくて、
うんうん。ちょっと。なんかた、縦の、その四天王の縦の人を、うん、ドールシーかなんか、
うん。
と、なんか仲良くなるみたいな、下りんとことか、すげえ良かったんですよね。
うん、そう。ああいうとことかね。
なんか、ツンケンしてんのも実はぼっちに懐かれたいがためだし、うん、で、なんか、手話をなんか、メイドさんかなんかに教わって、
うん、
通じなくて怒って直後に謝るシーンがあって。
うん、あ、そうそうそう。
あれがすげえいいな。
なんか人間味すごくあるなと思ってね。
うん、なんかね、バケモン揃いの作品の中で、一番いい。
まあね、ちょっと、腹に一物持ってそうなね。
う
ん、
そうそう、
本当に
誰が、誰が悪いのかもよくわかんないような、
そう。
感じなのに、唯一の良心というか、本当。
そうそう。本当最初の印象と全然変わったっていうところですね。ね、
最初がやっぱね、ひどかったですもんね、
うん。
うん。
そう。でも、あ、こういう感じになんだっていうのが、すごくギャップがあって。うん、で、大正乙女の、
はい。
島たまこ。
たまこ。
でも、これもまさにひっくり返ったっていう、感じでしたね、
うん
うんうん。最初はやっぱりちょっと嫌な感じだったんだけど、
うん。
まあ、本人の中でもちょっといろいろあって、
はい。
で、なおかつ、その、ゆずに出れてからの、
はいはい。
そう、出れ幅がでかかった。
うん。
失禁ではなく。
失禁ではないですよ。
どっちを主軸にして話してるのかなって今。
一旦失禁は置いといて。
あ、置いときます。
わかりました。
はい。
失禁はきっかけであって、トリガーであって、
すべてではない。
ずっと、そう、ずっと失禁を見てたいとかっていう、そういう性癖ではないですから。
なるほど、なるほど。
いや、で、結構それから後も、すごく、はい、あの子なりに成長してるし、
うん。
あと、ゆずに出れただけじゃなくて、やっぱお兄ちゃんにも、玉彦様にも出れた感じの、
そうですね。
で、二人で、ゆずを、震災があってね、関東大震災があって、探しに行って、玉彦様が、ちょっとき、うん、もう、ちょっと、闇落ちというか、しちゃいそうな時に、ちゃんとそれを引っ張り上げて、
うん、
で、ずっと手を繋いで帰るじゃない、なんか。
はいはいはい。
あの時の妹感、最高でしたね。
妹感すごかったですね。うん、確かに。
だから、この三人はね、ちょっとでかかったっす、僕。
なるほど。
はい。
うん。じゃあ、僕、いきますね。僕はね、多分、ユリアちゃんは、多分、暫定でも入れてたんですよ。
変わってないと思います。
入れてますね。
そうですね。はい、で、暫定の時なんて、ほんま出てきたかどうかぐらいのレベルだったんですけど、うん、まあまあ、普通に、まあ、後半になると割とやっぱ出てくるようにもなり、でどんどんどんどんやっぱ、それもやっぱもう逆転というか、あれですけど、最初ちょっとなんか怪しげやったし、なんやと思ってたけど、結局ただのぼっち野郎やし、
うん、
で、みんなと仲良くなってからがすごいなんか、いいな、この三人パーティーすごくバランスいいじゃないっていうのもあって、
うんうん、
どんどんどんどんなんか可愛く思えてきましたね、なんか。
うん。
うん、なんか、ビビってる様も可愛いし。
うん。隙が多いよね、あの子は。
そうですね。うん。いろんなとこに隙が見えてよかったですね。で、まあ、ジャヒー様はくじけない。まあ、誰かは入れたいなって思ってたんで。
うん。
まあ、でもやっぱジャヒー様か。ずっと、この1.5区ぐらい、なんか、いろいろ心配したし。
うん、
笑わされたし、いろいろ感情を揺さぶられたのはジャヒー様かなと思って。
確かに。
ジャヒー様いるときました。
あの作品
ジャヒー様がいないと、ね、うん、他の奴らも変になれないんで、
うんうん。やっぱ目で追っちゃうよね、ジャヒー様。
そうですね。やっぱ、いや、もう
一挙一動。
はい。ザ主役でしたね。
うん、
はい。 はい。で、ブルーピリオドは、
うん。
ちょっと、森先輩と悩んだとこもあったんですけど。
あ、わかります、うん。はいはい。
はい。森先輩と、あと芸大の一次試験で、前に座ってて鏡割った女っていうのもあったんですけど。
あ、わかる。
はい。でも、出えへんのかなとか、ずっと思いながらも、うん、まあまあ、しゃあないと思いながら、でも、なんかやっぱ
しゃあない。
はい。いや、桑名さんって、
うん。
なんかまあ、ライバル感もあり、友達感もあり、バックボーンもすごくあって、
うん。
天才ってずっと、あの中で、予備校でナンバーワン取ったりとかしてる中で、
うん。
あ、落ちんねやっていうのもあったし、
うん、うん。
で、なんか最後、お姉ちゃんとなんかライブ感が見に行くんですよね。うんうん、なんかもう、受験も終わったし、パッと行こうぜ、みたいな感じで。で、そのライブが終わったと同時ぐらいに、こう泣き崩れるシーンがあって、
うん、
あれがなんかすごくグッときて、
うん、
もういろいろプレッシャーもあった中でと思うと、ちょっとこの子はいいなってすごく思ったのが、うん、はい。ちょっと桑名さんは今後、応援したいなっていうのがあって。
まあ確かにね、落ちたっていうのも衝撃だったし、
うん、
また出てきてほしいっていう、
そうなんですよ。
人材ではありますよね。
うん、うん、
なんか報われてほしい、
ね。そうね、うん。お姉ちゃんもいい人、そうやったしね。
うん。
あ、なんか お父さん説得しようかみたいなの言ってくれたりとか。
はいはい。
うん、なんかすごくいいなって。いい群像劇でしたね、ほんと、ブルーピリオドなんか、みんながみんな。
ブルーピリオドは、本当に、そのさっき言った鏡倒した子もそうだけど、うん、そうだし、うん、もう出てこないのっていう子は多いよ
ね。うん、そうですよね。
ま、俺、誰だっけな、あの子、なんか、私服、変な子いたじゃん。
予備校にいた子ですか？
予備校にと、あ、桜庭さん、桜庭花子さん。割とちょっと、ポーカーフェイスっていうか、無口な感じで、はい、ずっと制服着てる子。
あ、はいはいはいはい。
でももう、実は、
年上だった人だ。
そうそうそう。
はい、はいはいはいはい。
あの子もなんか、あの子すごいポーカーフェイスだったけど、
うん、
最後にもう美大諦めるっていう時に、やっぱ、うん、涙流すところとかが、ちょっとグッと来て、ね、あの子も今後出てきてほしいなと思ってしまった ね、
うん。なんか先生が何かを紹介するみたいなね、話をしてましたよね。うん、あの先生もよかったしな。
うん、まあ、そうよね。
ブルーピリオドはちょっと話したいですね。なんか、うん。でもまあ、とりあえずまあ、この3人に絞りました。
はい。
はい。
はい、
松崎さん。
僕はね、まあ、ちょっと、頑張れ同期ちゃんと、月曜日のタワーでなんかちょっとセットみたいになっちゃってるんですけど、あのね、まずね、僕、先輩さんは、まあ、あそこに出てくる、
はい、
まあ、その年上キャラ、っていうので、
うん、
まあ、まあ、まずそもそも好きだったんですけど、
うんうん、
なんかね、どうしても、その、性ヒロインがいるがゆえの当て馬感みたいなのもちょっとあって。
うん、なるほどね。
なんかね、そこがなんか、まあ、さっきのブルーピリオドの話なんですけど、なんかちょっと報われてほしいなっていう気持ちもあったりとか、
うん
うん、っていうのも、心に秘めつつなんかちょっと色気で攻めていくみたいな感じが、うん、僕のね、結構好きなキャラではあるんですよ。ただ色気があるキャラっていうよりは。そういうなんか負け戦かもしれないって思っていながらも行動する姿みたいなのがね、うん、結構好きなんですよ、
うん。
っていうので、そうですね。で、先輩さんは、
うん、
入れましたね。
うん、
あと、前髪ちゃんか。前髪ちゃんは、
だって暫定ではもう前崎だって。ごめんなさい。
なんで松崎と混ぜちゃったんですか？
松崎さんは、ごめんなさい。
誰が前崎社長だよ。
申し訳ない。宇宙行ってんのかと。前髪、さ、そっか、もういろいろ。
これは前触りです、それは。
いろいろ間違ってる。前髪ちゃん一択でしたからね、3。
そうそうそう。
もう、
この時にね、先輩さんとかも出てきてなかったんですよ、
うん、
まだ、
うん。なるほど。
アニメに。だから選んでなかったんですけど、
うん。
出てきてたら先輩さんも選んでました、暫定で。
あ、なるほど。なるほど、なるほど。そっか、まだ出てない、出てきてないからという。
そうです、そうです。だから選んでなかったっていうのがあるんですけど、タワワはね、アニメとか、あと、今、ヤングジャンプで、連載してる版だと、うん、その、前髪ちゃんと、まあ、言ったら旦那さんの、結構ちゃんとした馴れ初めみたいのがストーリーで描かれてて、
うん、
その、まあ、もともとツイッターで一コマ漫画みたいに書いて、毎週連載してた、してるやつなんですけど、それとは、それで同人誌出してるのとはちょっと別、世界線ではあるらしいんですよね。その学校が違ってたりとか、うんうん、住んでる場所が違ってたりとかあると思うんですけど、だから正式なストーリーではないかもしれないんだけど、なんかそこの、ツイッターの一コマで見てたその予想でしかなかった部分をなんかストーリーで見せてくれたっていうのが、
うん、
で、あ、なんか、なんでしょうね。ずっと、前髪ちゃんって、なんかわかんないけど、なんか、一途だし、
うん。
なんか、調子に乗ってるようなところもあるし、
うん。
それでも、その攻める姿勢をやめないっていうのがね、
うん。
すごくね、好きなんですよね、なんか。
うん。
で、なんか、まあ、その後の、原作の感じとかを見てると、やっぱりもういいお母さんにもなってるし、
うん、
みたいな、
うん。
でもなんかもういろいろ含めて、なんか見たい前髪ちゃんをすごくアニメで見れたなっていう感じがしましたね。
ああ、なるほどね。うん、
で、フェナか。
うん、
僕ね、お姫様で、これね、ちょっとね、説明ちょっとややこしいんですけど、はい、お姫様で、おてんばなんだけど、常識ちゃんとある、うん、責任感のあるキャラみたいなのが好きなんですよ。
お
ー。わかりやすく言うと、ワンピースのビビなんですけど。
なるほどね。はいはいはいはい。
もうビビがドストライクで、ワンピースの中で。それとね、ちょっとフェナ近いところがあったかなっていうのが。
まあ、しっかりはちゃんとしてますもんね。
う
ん、
そう。でも、うん、なんか、なんかトラブルメーカーみたいなところでもあるし。
ちょっと無茶するとことかはあります
ね。そうそうそう、
うんうん。
なんだけど、ちゃんと自分の考えとかこうしたいみたいなのがあったりとか、そこがなんか凛々しいところでもあり。
うん。
ちょっとハラハラさせるようなところもある。ただ、ハラハラさせすぎるとちょっと、僕ちょっとこの子嫌だなって思っちゃうんですけど。
難しいところだ。
その辺の差し加減が大変なんだね。
いや、こいつ常識ねえなと思って、
うん、
次見ててイライラしちゃうんですけど、
うん、
フェナとかはね、なんかその辺がバランスがちょうど良くて、
うんうん、いい塩梅だったわけだ、
うん。そうですね、なんか可愛らしさと責任感と凛々しさとみたいなのがすごく、うん、一緒になっ てすごくいいキャラでしたね。
なるほど。でもそうだね、フェナはちゃんとこう守られるタイプでもあり、でもこう活発でありみたいなところも。
うん。
うん。そう。それからなんかただの無鉄砲だとちょっとね違っちゃうんですけど。
うんうんうん。
あれでしょ、だから松崎は見てて、お前迷惑かけんなよみたいなとこにも行っちゃうわけでしょ。あんまり無鉄砲すぎたりすると。
はい、なんか。
言うこと聞けよってね。
うん、そうです。なんか街中でドキュン見かけた時のような感覚になっちゃって。お前ちゃんと並べや。
なるほど。なるほど。
何割り込みしてんだ、こいつ。
マジで。なんとなくわかります
ね。なるほどね。うん。ちょっとわからんでもないな、それは。
海賊王女もな、確かにね。もう了解です。
はい。
じゃあ、とりあえず3人出ましたんで、
はい。
今度はもうプラス1行きましょうか。
はい。
プラスはもう出揃ってますか？
はい。
そうっすね、はい。
悩むな、ちょっと待ってね。今期というか、秋アニメはね、粒揃いだったんですよ。
まあそうですよね。
オッケー。じゃあまあ、とりあえず行きましょう。
はい。
はい。
じゃあ、3プラス1のプラス1発表しますね。男性キャラです。ちなみに、あれですよね。暫定では、増崎さんは、こっちの方に3人。
ああ、そっか。
あげてましたからね。
はい。はい、
じゃあ、行きましょうか。
はい。
2021秋アニメのプラス1男性キャラは、この人です。せーの。
島田
桜井優斗。
あれ、俺、被った感じが
ある。被ったんじゃない二人。
ちょっと、戦争か
じゃあ、土井さんから行きますか土井さんから。
僕、玉彦様ですね。
おー。
やっぱ最終回、結構俺衝撃だったんですよね。やっぱおとぎ話っつってて、あ、そっか、関東大震災か、みたいな。
うんうんうん、
結構急な展開だったんですけど、そっからの、なんか、成長っぷりがすげえ良かったと言いますか。
うん。
うん、あんな、何もできない引きこもりの人に興味ないようなやつが、割と陣頭指揮取ったりとかして、
うんうんうん、
その、ね、ゆずのために頑張ったりしつつも、周りの人たちも途中途中で、なんか、助けていったりとかしてる様が、
うんうん、
ええー、男になったなーっていうのがあったんで。
ね。
はい。
だから、ちょうど、その、ゆずを探しに行く前に、その、まあ、寺子屋っていうか教えてる子たちと会った時の、はいはい、なんかこう、うん、ちゃんと、こうしようみたいな、のとかって、やっぱり、ちょっと、あ、先生としてもちゃんとやってるんだな、みたいなとかもね。
うん。す
げえ。玉彦様は。それこそ、ちょっと本当に、最初の、登場時から見ると、
うん
だいぶ柔らかくなったし、成長したしってい
う、うんうん。そうですね。
うん。
あんまね、人とも会話とかそんなできないような人だったのに。
うんうんうん。
そこもすごい良かったですね。はい。
さあ、そして松崎さんと僕は多分一緒ですよね。
ゆうとくんですね、
はい。はい、先輩がうざい後輩の話の。
い
や、俺、
何どっちから話そうかなみたいな感じで。
いや、どう出てくるんかなと思って。
いや、俺ちょっと分かったのが自分の中で。
うん、
どちらかというと、男の子、男の娘と書いて男の子よりも、
はい、
ショタが好きなんだなと思った。
男子
うん、なんか。
何を今更そんなカミングアウトしてるんですか。
カミングアウト
どういうことですか。どういうことですか。
俺はだから暫定でユカちゃんをブルーピリオドの
はいはいはい
上げてたんですけど、はいはい、もちろんユカちゃんもいいんですが、はいはい、俺ちょっと争ったのがユウトくんとミエルコちゃんのキョウスケくんなんですよ。弟くん
弟の
弟ね、
はいはいはい、
すんごく競ったんだけど。多分俺、ゆうとくん好きだわ、と思って。なんか素直だし、こう、なんていうかね、夏美ちゃんに、こう、言われたことを実践する素直さとかもあるじゃないですか。
うん。
うん。
そう。
で、多分まあ今後、夏美ちゃんとのペアになっていくと思うんですけれども、もっと明確に。
はいはい。
やっぱりちょっとその、おねしょたのしょたはこうあるべきみたいな、う
ん。なるほど、なるほど。
ところのゆうとくんは可愛かったっすね、なんか。
なんかね、僕そもそも、3の方に夏見入れようかどうか、最後まで競ってたんですよ。
なるほど、
はいはいはい。
バスケする話あるじゃないですか。
うんうん、
バスケする話で、夏美がノースリーブで来てて、
うん。
うん。
それがすげえ良かったんですけど、
うん、
うん。好きそう。
そうなんですよ。僕、脇好きなんで、うん、ノースリーブとかすげえ出してほしいんですけど、特に褐色なら。
褐色ね。
なるほど。褐色プラスノースリーブ。
はい。で、まあ、そことセットになってる、まあ、いわゆる、もうさっき見たおねしょたの、
うん。
まあ、カップルというかの二人組で、
うん、
僕はやっぱりおねしょたものを見るときに、そのおねしょたがどれだけいいおねしょたかっていうのはしょたにかかってるとちょっと思ってて。
うん。
うん、
何でもそうです。僕の場合、そのハーレムものを見るときは男主人公が大事だと思ってて。
うんうんうん、
で、オネショタもショタの方が大事だと思ってるんですけど、
うん、
それ、そのショタの方の、そのユートくんが、やっぱりさっきも言ったその素直さ。
うん、
で、やっぱりちょっと断ることにちょっと頬をあからめてしまう様。
うん
うん、そんな素直なのに、え、髪金髪なのみたいな、なんかちょっと考えちゃう。こっちが。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
え、その素直さで髪の色どうしたんってなんか僕ちょっと思っちゃうんですけど。
お
ー。うんうんうん、なんかそこのなんか、なんかすべてを、なんかまだ見てないなって思えるようなところが、すごく好きでしたね。
あのショタのすべてを、まだ俺は見てないっていう。
まあ、もしかしたら生まれた時からあの髪の色みたいな感じの設定なのかもしれないですけど。
う
ん、まあまあ
ね、特に金髪っていう感じの見せ方ではなく、染めたっていう、はい、みたいなのではなく、
はい。デザインとしてのっていうことかもしれないですけど、そこの、なんか考える余地をちょっと。
なるほどね。
うん。
あと、めちゃめちゃ髪短いじゃなくて、なんか、ちょっと女装とかしたらすごい生えそうなぐらいの髪の長さの感じとか。
ああ、はいはいはい。
なんかリボンとか、シュッシュとかつけたらなんか。はいはい
はい、無理やり女装させたいタイプですよね。
あ、そうそうそうそうです。
本人的にはすごく嫌がるし、恥ずかしがるんだけども、
うん。それはそうですよ、
うん。うん。でも、推しには弱い感じがあって。
うんうんうん。
うん。
そうですね、お姉ちゃんとかに無理やりとかね。
そうそうそう。うん、なんかね、そうですね。ゆうとくんは絶対女装するべきだと思いますね。
うん、
うん、
すごいなんか有識者の意見みたいな感じで
言ってることなんかもう真逆だけどね。
夕方の
誰も反対しないでしょこんなの。
なんか夕方のワイドショーでコロナ語ってる専門家みたいな。
あと堀江優ですよ。
いやそうなんです
よ、ね、そうなんですよね。
すごい結構だからやっぱそういうまあショタだったり男の子だったりは CV 結構重要かなっていうのは、ほっちゃんのショタはね、だから見える子ちゃんの京介くんは、まあ、多分俺言ってると思うけど花森ゆみりさんなんですよ。
ああ、そ
う
か
そう
か。
あの人がそのショタというか男の子をやらした時はやっぱ破壊力すごいっていうのもあるし、その辺大事だな。
大事、好きなショタ声ってありますもん、はい、僕も。
あるある。さあ、じゃあ、ということで。こんな感じ
ですかね。はい。
2021秋アニメの3プラスはこういう感じなんですが、
はい。
B パートはですね、これはもう、2021年通して、全体の3プラス1を、ちょっと発表してみたいなと思いますので。
年間、はい。
年間ですね。はい。じゃあちょっとこのまま、引き続きよろしくお願いいたします。2021年間3プラス1。
うお
ー、はい、ということで、はい、2021年を振り返っても全体の3プラス1を決めてしまおうという、
うん、
そういう B パートになっております。
はい。
まあ、
はい、
アカデミー賞みたいなもんですね、もうね。
ね、ほんとね、うん。たくさんありましたからね。まあ、
年間通していろんなキャラを好きって言ってきましたからね。選定も大変だったと思うんですけれども。じゃあ、また私から行かせていただきますね。
はい。
はい。では、私、三平三平の、年間の3プラス1、一人目は、ホリミヤの、うん、吉川由紀。
はいはいはい、はい。
そして二人目は、テンスラの草加。そして三人目が、舞妓さんちのまかないさんのきよちゃん。
お、なるほど。
もう、A パート
聞いてた。こっちに使ったんですね。
そうそうそう。まあいいや、後で言いましょう。はい。
そうですね。はい。じゃあ私、年間3プラス1、一人目は、 小林さんちのメイドラゴン S、イルル。
うん。
はい。二人目、スーパーカブ、エニワ C。
おー、はいはい、はい。
三人目、裏世界ピクニック、小桜。
ちっちゃいな、みんな。
はい。
はい。OK です。
はい。松崎の、
はい、
さんに、小林さんちのメイドラゴン S、エルマ。
お
う、うん。
ゾンビランドサガリベンジ、夕霧。
おお。
堀宮、河野桜。
お
お、
はいはいはい。はい、
以上です。
なるほど。
なるほど。じゃあ、一人ずつ行きましょうか。
はい。
堀宮の吉川はね、
まあ、ずっと来ましたよね。
改めて見て、その、うん、まあ、ビジュアルというか、雰囲気もそうだし、はい、あとやっぱりちょっと、少なくともアニメ版では、ちょっと報われないところも、あってしまった感じが、
うん、そうですね。
あるという、そういうところも全部ひっくるめて愛おしいですね。あと、やっぱあざとくても、燃え袖っていいですね。なんかこうなんか、キャラ造形的には、ちょっとあざとい部分もあるじゃないですか。まあ、ね、まあ、それ2次元、はい、3次元問わず、あの、袖、うんうん、余らせる。
はい。
でも、もっとみんなやった方がいいと思う。燃え袖は。
まあね、燃え袖言うてるぐらいですからね。それ燃えるんですよ、うん、これは。
あ、ちゃんと法則って決めればいいのにと思うよね。こんくらいの袖にしましょうっていう。
あの長い方をにするってことですか？
長い方にそう合わせる。
そのバカタ大学じゃないですか。
それは違うんだよなと言っちゃう。バカタ大学だと鼻水もセットになっちゃうから。いや、でもやっぱ吉川は改めて、その、年間の誰に、誰だろうと思って、一個一個公式サイトで、自分が好きだったこのビジュアルをこう見てった時に、やっぱ可愛いわ、この子っていう。
確かに、でも、みんな良かったな、堀宮って、本当、うん、なるほどね。
まあそうですね、吉川。
はい。
で、ケンスラの草加。
うん、
これは、だから、2021年に始まったことではないといえばないんですけれども。
もう、殿堂入りみたいな感じもありますけどね、
ちょっとそれに近いね。
はい、
で、今回特に今期は、テンスラ日記っていうちょっと。
ああ、はい、はい、
うん。なおさら、
は
い、割とそういうところがピックアップされるようなシリーズもあったんで。
はい。
わちゃわちゃしてるような。
あの子の良さって、真面目なんだけど、いい意味でちょっと空回り感もあるじゃない。
はいはいはいはい。
うん。そこがやっぱいいのかなって感じするよね。真面目な子が一生懸命やって、失敗とまではいかないんだけれども、ちょっと空回ってて。
まあ、思ってたと違うような結果になるような感じですよね。
そうそうそうそ
うそ
う。それがやっぱいいなと思って。あとはでも、ビジュアル的にもすごい好きなんですよね。その黒髪ショートというか。
うん、うん。
うん。ちょっと好きな感じの髪型でもあり。あとやっぱりこの、なんですかね。いわゆる忍者キャラじゃないですか。
はい。
でも絶対女忍者こんな格好しないっていう格好じゃないですか。うん、その、こんなか、こんな太もも出して山駆け巡ってたら傷だらけになるぜっていうような。
な
でもそれがいいなってやっぱりいいんじゃないですか。あの、よく言うほら、女剣士鎧問題もあるじゃないですか。
うんうん。
はいはい、はい。
ビキニアーマーみたいな、ね。
ビキニアーマー
守れんのかそれでっていうね。う
内臓剥き出しやんけっていう。
そうそう。でもやっぱ、ああいうのとかこういう忍び装束も守れる守れないじゃないなっていう。
うん。うん、そう、ロマンなんですよね。
そうですね。
うん。やっぱ急にこんな子来たらドギマギするわ。この格好っていうのが、やっぱいいなっていうのがありますね。
うん。
で、そして3人目の、きょうさん。
はいはいはい。
きょうちゃん。
きょうちゃん。
これ、まあ、今期というか、その、 秋アニメの3プラス1ですごく悩んだんですよね。
そう、絶対入ってくると思ってました、
ね。うん。いや、やっぱり僕、料理作れる子好きなんですね、これは。
あ、なるほど。
ちょっとうちの嫁にも通じるところがあって。
うん、
で、意外とめげないというか、その、本来は舞妓になりたくて出てきて、ね、うん、すごい挫折を味わってるはずなのに。
うん、
でも、やっぱりすみれちゃんか、一緒にいる子は。はい、はい、と一緒にいたいっていう方がやっぱ比率がでかくて、
うん、
普通にまかないとして。で、まあ、言っちゃえば首を言い渡した、おかみさんとも、すごく今、うん、
ね、
普通に会話してるのとか見てても。
もう、キヨさんいないとダメみたいになってますもんね、もう。うん、あの小屋がね、もう。
そうそうそう。うん、だから、ちょっといい意味でのずぶとさというか、メンタルの強さみたいなとこも含めて、
うん、
うん、やっぱり好きですね。あと、今日のまかないのコーナーあるじゃん。
はいはいはい。
あそこって多分まあ、もうお風呂も入ってこれから寝るぞっていう時だと思うんで、結構髪ボサボサなんですよ。うん、
はいはいはいはい。
あれすごく好き。あの感じ。だからやっぱなんだかんだでいつもはちゃんと整えてんだなっていうのがありますよね。
うんうんうん。
うん、それがちょっとあのボサボサのパジャマ姿で見た時はすごくプライベートを覗いてしまった背徳感も味わえる。
わかりますわかります。ちょっと、うん、
そんなキヨちゃんですね僕は。はい、この3人です。
はい。はい、僕はまあイルルメドラゴンは。うん、まあまあ、イルルはちょっと、僕の中では、もう S に関してはもうイルルだったなっていう。イルルカップルの話だったなっていう。
あそこはカップルもいいからね。
あそこのカップルちょっとやっぱたまんなかったですね。もうずっと見とけるなっていう。
カップル部門も発表したいくらいだよ、もう今年は。いいカップル多かった。
ほんと、まあ、ワンクールですごい成長した。もう最初なんてね、うんうん、敵として出てきたようなやつでしたけれども、
うんうん、
最終的に誰が想像したでしょ？あのオープニングのね、いっちゃん最初のカットから最終的に駄菓子屋の、うん、店員になれたなんて、
うん、
思わなかったぐらいの。
もともとも、ね、うん、うまくやれてるし
ね、
うん、あ、もともと子供好きなんだろうけど。
そうですよね。なんか、辛い中の微笑ましいがいっぱいあってよかったですね。うんうん、で、まあ、しーちゃんは、まあ、スーパーカブ、良かったなっていうのもありますね。うん、この年に、去年で言うと。うん、
はいはいはい、
うん。ちょっとまあまあ、割と記憶に残った作品だったんで、
うん、
じゃあそれで誰だって言われたら、やっぱまあ、しーちゃんだろうと。
背丈で？
はい。そうです。
うん、
はい、で、小桜はもう完全に見た目がもうドストライクでした。
言いやがった、ついに。
はい、
包み隠さず言いやがった。
ね、もう最高でした、キャラクター的にも。もう、やっぱちっちゃい人はちっちゃいこと気にした方がいい、もっと。ちっちゃいって言われるから残った方がいい。
あ、変に私、そんなこと言われても大丈夫って。
じゃあ、よりはやっぱ、もう、向きになって、より子供っぽさを出す。
ああ、なるほど。
はい。
怒れば怒るほど。
そうそう、そういうとこなんだよっていうのがいいんですよ。ロリータコンプレックスってやつは。
コンプレックスですからね。
そうそうそうそう。嫌がってほしいんですよ、やっぱ。
そうね、やっぱでも、ちっちゃい子はね。
はい。
それこそ、イガラシちゃんだってね、先輩がうざい子の話も。そうそうそう、いい感じの。
しないでくださいっていうね。
そこが子供なんだっていう。
そう、そこなんですよ。そういうのを求めてます。今年もそれを求めていこうと思います。
2022年も。
はい、はい。
さあ。
この3人でしたね。はい。
はい。はい、
じゃあね、メイドラゾンと、
はい、
ゾンビランドサガに関しては、
うんうん、
まあ2期なので、
うん、
っていうのもあるんですけど、この2期で、
うん、
割と掘り下げられた二人っていう感じなんですかね。
うんうん。
はいはいはい、はい。
で魅力が爆発した感じあるよね。
はい、うん、僕、 まあ、僕のゾンビランドさん、じゃない、メイドラゴンの方は、
うん、
僕はこの S はもう完全に、僕はエルマの話だったなっていうのは、すごかったです、全体通して。
はいはいはい。
一期なんて、ね、中盤以降に出てきて、
なんかね、
なんかずっと食べてる、ね、はい、うん。なんかずっと食べてるキャラクターみたいな。
うん、一、うんうん、期はバックボーンが全然見えなかったですからね。
そうそうです
、ね、そうです。なんか仲悪い食べてる人って感じのキャラだったから。うん、
それが、この S になって、うん、なぜ通ると仲が悪いの、仲が悪いのかとか、
うん、
他のキャラと絡んだらこうなるとか、
うんうん、
あとやっぱりその通るとのその戦いのシーン、が、やっぱり僕は今年結構一番ぐらい良かったですね。
あれは良かった。
私のアニメの中で。私ともっと仲良くしろがね、めちゃめちゃ良かったですね。
名ゼリフでもありますよね。私ともっと仲良くしろは。
最高でしたね。で、まあ、エルマは、こう、ちょっと外せないかな、と思いましたね。
そうね。あとはちょっと、小林さんの影が薄いぐらいでしたもんね、S は。
ああ、そうかもね。
なんかもう、エルマとトールの過去が割とやっぱ、
うん、
ずっとね、描かれてて、そっち気になっちゃったし、やっぱ。
そう。ある意味で、イルマも、イルマですね、イルル。
イルル。
イルル。
が、まあ、メインじゃ、メインでもあったりするんだけど、
うん、
後半結構それを食う勢いでしたね。
いや、そうですね。まあ、後半はもう、エルマでしたね、うん。エルマとトールの話でしたね、やっぱ。
うん。
がね、結構あって、すごく良かったなっていうのが、エルマですね。
うん、
で、夕霧もそうですね。
まあ、そうだね。
まさに。
うん。夕霧も一気で、過去がほぼほぼ語られないままになってて、うん、で、リベンジの方でもう2話連続で夕霧の過去回っていうね、うんう
ん。一番重要な回みたいだね。
うん。
あの作品の根底やったもんな。
そうね。
うんうんうん。
そもそもこう、そうそう、辰巳孝太郎がいるみたいなのもあったりとかで、結構重要な。
うん。うん、
話だったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりそこでの、なんか、昔でも、そのかっこよさがあったりとか。
うん、最後めっちゃかっこよかったもんな。
うん。
ね。なんかそれが、今改めて、アイドルやってるって思うと、なんかすごく、そのなんかギャップみたいなのもいいですし、
うんうんうんうん、
あと単純にゾンビランドサガリベンジがちょっとえげつなかったですね、僕の中で。クオリティとか、なんかいろいろ。いろいろなんか僕の好みにちょっとハマってしまったというか、
うん、
その最終回 CM なしでそのまま行くとか。
はいはいはいはい。
衝撃のラストとかね。
はい、
あと白龍さんとかね。
白龍さん。
最終回にも出てきました、白龍さん。
ホワイト龍さんが。いや、でも、夕霧さんはやっぱり本当、前期の頃からちょっと言ってたもん、話には上ってたもんね。その、夕霧さんのバックボーンが全然過去回みたいのが。
うん。特に本当、三平さんも言ってましたもんね、そこら辺のね。
でも、あんくらい重要なというか、
うん、
濃厚な、あれだとは思わなかったですね。
そうですね。
うん。
だから、なんか、僕勝手にですけど、なんか、もうちょっと、まあ、昔のことわかんないんであれなんですけど、その、もうちょっとなんか俗っぽいというか、なんか、うん、もうちょいお水っぽい感じなのかなと思ってたんですよ。
ああ、なるほど。
追い出しみたいなのが。はいはい、そしたらもう、結構昔からなんか、凛々しいというか、
ね、
うん。そういうなんかかっこいい部分が過去回でも見れて、うん、それもすごく良かったですね。
そうね。あと、ま、なんか本当他のフランシュシュメンバーとは、もう一個深いところで、あのプロジェクトを知ってそうな、
うん、そうですね。
部分、匂いもちょっとあったりして。
うん、はいはいはい、うん。っていうのもなんかね、だから今後の展開とかも含めて、やっぱり気になる、
うん。
やっぱそうですね、うん。
うん。好きなキャラクターだったなっていうのが。 夕霧に関してはありますね。あで、うん、堀宮の桜。
はいはい。
うん、
はいはい。
みーやさんがさっき言ってた、その、報われないで言うと、
うん、
桜の方が完璧に報われてないんですよ。
ああ、なるほど。はいはい、はい。
完全に振られてますから。
うん。
そっか。
明確にね。
はい。なんかね、そこのね、やっぱりその報われないキャラ、報われてほしい感じとかも含めてね。
うん
うんうん、でも、で、そんな、そのメガネのしてる桜が、
うん、
でも実は、なんか、周りの人からすごく一番頼られてる存在だったとか、みんなのお母さん的な存在で動いてる、あの生徒会メンバーの。
うん、
みんながなんか。言ったら
見た目一番地味ですもんね。
そう。
うんうんうん、
周りもキャラ立ってるし、みんな、
うん。
あんな派手な人たちが、その、桜のことをなんか頼ってる姿みたいなのを見ると、なんかちょっと嬉しくもなるんですよね。
うんうんうん、
ああ。縁の下のみたいなところはありますよね、それは。
だからそのいつか報われてほしいみたいなところも含めて、あと、これアニメであったのかな？あの、桜って結構胸大きいんですよ。う
ん、あ、はいはいはい。
うん、なんか。
それ、うん、堀さんが、
うん、
唐突に桜の胸をわしづかみにして、
うん、
羨ましいなみたいな感じのことを言うくだりがあるんですけど、
うんう
ん、そのあたりとかなんかすごくいいですね。
ああ、
そう、さくら実はスタイルめちゃめちゃいいんですよ。
なるほど。
なんかその辺のなんか、あ、なんか最後なんかただのおっぱいの話しちゃいました、
ね。あ、でもね、なんかこう。うん、同性におっぱい揉まれ顔はしてる、なんか。
わかる。
なんかね、その、うん、意外におっぱい大きくて、
うん、
やっぱり
同性の方が興味を抱いてしまうみたいな。
はい、地味な子がやっぱりそういうスタイルいいとやっぱりいいじゃないですか。
わかる。
っていうのもあるんですよね。
はい。派手な子がスタイルいいよりも、うん、地味な子がスタイルよくあってほしいっていう。
そうそう。だから、はい、コミさんはコミショーですもん。やっぱ、アガリさんが巨乳っていうのがいいんですよね、やっぱ。
ああ、なるほど。
うん、
無駄なというか。うん、
なんか本人も持て余してる感じが、
そうですね、
そのスペックを。
うん。
うん。
はい、でも、でね、まあ、この3人ですね。ですね。
了解しました。じゃあ、プラスワンいっちゃいましょうか。
はい。
はい。
では、2021年を振り返っての、プラスワン、せーのでいきましょう。
はい。
いきますね。
はい。
せーの。
草かばね。
南雲浩志くん。
かぶったぞ。
かぶったんじゃない？俺。
かぶった？じゃあ、僕から。
松崎さんからいきましょうか。
いきましょうね。はい。はい、メガビデオの涼吾くんの南雲浩志くんです。
ああ。
うん、
まあ、それこそ、巻き込まれ顔。
うん、うん。
巻き込まれ顔ですね。
助走され顔。
され顔。
助走されるにふさわしいスタイル、細さ。
うん。
うん。
それであり、ちゃんとした自分の芯みたいなのを持ってる男っぽさ、かっこよさ。
うん、そうね。うん。
可愛さだけじゃないんだよっていうのも、
うん。
見れましたし。
男らしく。うん。
はい。あの、人間としてもできてる感じ。
うん。
でも最高、最高でした。
うん。
もう、腫れ物は、その男の子が大事。おねしょとはしょたの方が大事っていうのをもうまさに体現してる。
うん。
まあ、お互い様だけど、正月から何の話してんだろうなっていう。いや、でも、コウシ君いいっすね、やっぱり。
うん。
ああいう感じの子じゃないと、あの作品回んないですよね。
まあ、そうですね。
うん。
だって、なんかわかんないけど、サンタの格好するときに短パンなんだもん。これ何回も言いますけど。なんで
冬だっつって。
冬真冬に短パン履かせられてんじゃん。最高かよ。あ、トナカイの格好か。トナカイだけの短パンか。トナカイだけど短パン
って。トナカイで。
もっとないよ。
なお悪いわ。
サンタよりないよ、短パン。
着ぐるめ。
あったかくしろ。
あの、トナカイは人の肌出てきちゃいけませんからね。トナカイの格好するなら。しかも、女性ならまだしも、男性が。なるほど、
はい。
じゃあ、あれですよね、被りましたよね。
そうですね。
獣事変の。
獣事変のカバネ。はい。
いやー、今季通じてやっぱり、一番好きだったか。
そうですね。もう去年。
去年か。2021年。
はい、
うん。いやー、カバネ。
いや、まあ、作品自体もすごい面白かったし、うん、なんかほんとなんか、いい、キャラクターだったなっていうのがすごくあったんですよね。
うん、俺、だから、獣事変は本当にハマって単行本もう揃えたからね。
ああ。
うん。結構一気にあの頃出てるのは揃えて、で、まあ新しいの出たら買っていくみたいな感じになって、
うん、
もうそれは結構カバネってキャラがでかかったような気はする。
うん。
うん。もうちょっとこの子を追ってみたいなと思った。どう成長するかとか。
そう、そうなんですよ。気になったっていうのもあるかもしれないですね。やっぱどうなるんだろう。こんなに何も知らない。
うんうん、
こんなに感情の動くことのない子供が。
うん、
今後あの周りのね、癖のある奴らと一緒にいてっていうのも、
うん、
だ周りもあってのカバネかもしれないですけどね。
うん、
結構、うん。
あとやっぱなんか、あ、はい、主人公だなって感じのするキャラでも、
うん
うんありますよね。
そうですね。
うん。明確に。いやー、カバネくんは本当に、うん、
うん。
かわいいし。
なんか本当でも、なんか2021の男のキャラでパッと浮かんだのはカバネでしたね、僕。
うん。
うん。
俺は正直、目移りすごくしてたけどね、他のキャラ
で。でしょうね。
してましたね。そうでしたね。やってる最中はね。
はい。喋り足りなさそうな空気がもうズームからガンガン来てます
よ。このキャラもこのキャラも。
あのキャラに悪いな、みたいな。
何を気を使ってんだという。まあでもこんな感じですかね。
そうですかね。
はい。
はい。
まあということでですね。まあ来週以降は多分その、もう、新番組も始まってますし、
はい、そうですね。
もっと言うと、前期のね、話とかもまだし足りない部分もあったりするかもしれないんで。
おー、
はい。はい。まあ、そんな感じで、ちょっといろいろ語っていきたいと思いますんで、
はい、
今年もいろんな素敵なキャラを見つけていきたいと思います。
はい。
ということで、2021、年間3プラス1でした。はい、エンディングでーす。じゃあですね、今回いろいろメールとかも来てるんで読んでいきましょう。
おい。
まずこちらメールフォームからいただいたやつですね。
ありがとうございます。
あ、1月はライブ配信ないんですね。寂しい、楽しみに待ってます。では良いお年をって、去年いただいたやつですね、
うん。ありがとうございます。
まあライブ配信もね、ちょっと、またいろいろ発表していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。は
い、お願いします。
ね、これもメールフォームなんですけども、
はい、
読みますね。
はい。
最近読んだ漫画、童貞絶滅列島。18歳以上で童貞だと死亡してしまう病が流行し、それに抗う高校生男子の童貞と生き残りをかけた戦いの物語っていう文面で送られてきました。
やべえだろ、それ
。でも聞いたことあるな。
スパム超えたメールだよ、さ。うん、
もう情報だけボンと来て。
あ、でも意外と絵可愛いんだ。
あ、そうなんだ。
童貞で言ったらもう絶滅列島すぐ出てきますね。
あ、もうそんくらい。
そう、あの、名前は全然聞いたことありますもん、だって。
うん。
あ、本当だ。
面白そう。
ちょっと、読みたくなってきたな。
なんかね。
うん。
もう、それだけでいいのかな我々も。
逆にプレゼンのうまさなんじゃないこの人。
ああ、
このメール。
無駄をそぎ落とした。無駄をそぎ落とした。あ、一見スパムかと思いきや。
はい。
あ、確かにな。ごてごて。ね、迷惑メールでもあるもんね。
ね。
文面がシンプルに面白かったら、まあ、一回見たくなっちゃう。はい。でですね、普通のブログのメールからもいただきましたね。
ありがとうございます。
先輩がうざい後輩の話、11話を見て感想を送りたくなりました。 サブキャラ顔の少女がカメラに捉えた、東子さんと風間くんの決定的瞬間を見たとき、思わず立ち上がって親指を立ててしまいました。風間くんはその少女に対してしっかりと、東子さんのことを好きだと口に出していましたし、東子さんは風間くんの意識がないと思って、あんなことまでしている始末。早くくっついちゃうよと思わずにはいられません。11話はいろいろなキャラにも、焦点が当たり、アニメ実況でお三方と一緒に拝聴できたら楽しいだろうなと思いました。
なるほど。
ああ、そうね。結構、割と、たまにね、その時の、あの、クールのアニメ実況したりするっていうのもあるんで、はいはい、ちょっとでも先輩がうざいとかはやりたいですね。アニメ実況で。
うん、まあ、リクエスト来たからやりますか？
やりますか？
そうね。せっかくいただいたんで。はい、ちょっと、多分2月くらいまでもう撮っちゃってるから、3月くらいになるかもしれないですけども。はい。はい、
まあ、ちょうどいいんじゃないですかね。ちょうど忘れた頃ぐらいで。
うん。なるほど、なるほど。うん、でも、こういうリクエストとかもね、全然やってくれると、うまくアニメ実況の方とも連動させていきたいと思いますんで。はい、でですね、こちら、さっきの方、ごめんなさい。二次再燃、コバさんですね。
はい、はい、ありがとうございます。
で、もう一つあるのは、こちら二次再ネーム、豊丸さん。
はい。
平家物語があれっぽいよね、と言って、あれが出てこないまま、忘れてくださいとなりましたが、あれとは何だったんですか、っていう、お礼の質問なんですけど。はい、これ、あれでした。あれでしたっていうか、はい、昔、ノイタミターでやってた、もののけってあったじゃないですか。
ああ、はい。
うん。で、あれに、ちょっとまあ、俺の、感じだと雰囲気がちょっと似てたなっていうのがあったんで。で それが出てこなかったんですね。あのね、もののけタイトルと、
はい、
それの元になった、あやかしっていうタイトルでもあるんですよ。はいはい、それが多分ちょっとごっちゃになって、
は
い
は
い、あれ、どっちだったっけのまま、検索自分の中でしきれず、終わっちゃった感じでしたね。
もののけがあやかしっていう字なんですよね。け、け
そうそうそう。もののがカタカナで。
カタカナで、はい。
はい、はい。
そうそう。まあ、そんな感じで、もののけでした、はい。
はい。はい。すいません。豊丸さん。すいません。
じゃあ、ツイッターも読んでいきましょうか。
はい。
はい。冬アニメ、異世界美少女ジュニコウジさんと、そのビスク通りは恋をする平家の物語、この3つが気になりますと。
うん。
さあ、こちらの方は、2022冬アニメ期待作、永遠の831、お昼のショッカーさん。怪人開発部の黒市さん、ジュジュの奇妙な冒険、ストーオーシャン、進撃の巨人の、シーズンパート2、まあ、ザ・ファイナルシーズンパート2、東京24区平家物語で再放送のプラネテスが楽しみですと。
いっぱいだ。
あと、来期の期待作品、テレビアニメではないのですが、来年2月に公開される映画、グッバイ・ドングリーズは、それよりも遠い場所のスタッフで制作しているとのことなので気になります
か、うん、よりもいね、再放送やってますもんね、今。
うん。ちょっと気になりますね、確かに。
ドングリーズ CM 見た感じめちゃめちゃ面白そうなんですよ。
ああ。なんか本当、多分俺はこれ見に行くと思いますね。
村さん夢やからですか？
僕結構映画見に行きますから。
村さんよく撮れてる映画でしょ、まあ、全部。
言っちゃえよ、好きなんだろ。
村さん、歩最高。あの人がもうやったキャラ、多分全部好き。さあ、そしてですね、はい、来たこれ、オットタクシー映画化。2022年4月1日公開。なんとかフールやないやろ
う
ね。まあ、4月1日公開っていうことでありますけど、
うんすね、
これもちょっと楽しみですね。
なんか一応なんかラストの続きをちょっと描くみたいなね。
っていうことなんですよね、
うん。
だからあのラストあるんだっていうドキドキ感もありますよね。
そうですよね。
どういう冒頭から始まるん、導入から始まるんだろうみたいな。
うん
うん、さあ、じゃあ次行きましょう。僕が3体になったら2021、三平さんの作品介入力が強いので笑いました。ちなみに私が今年のアニメから選ぶなら、うん、モルカーと馬娘に人参山盛りを用意したいですと。
なるほどね。
さあ、そしてこちらも、もしも僕が三段だったら2021、三平さんの語り同人誌にして年末のコミケに出してくれればいいのに、とか思いました。オチまでついてて、もうすっかりストーリーが出来上がってますよね。ああ、そうですね。ちょっと、今年というか去年は出せなかったんで、ちょっとまた、この辺も同人誌にできたらと思います。うん、さあ、そして313回のサムネ、 のドイチューさんと松崎さん、かわいいっていう。
へえ、どんなやったっけ。まあ、いつも僕らかわいいですからね、3人とも。う
んうん、俺、書かれてないんだよね。ちょっと。
ちょっとお、男が過ぎるんじゃないですか。
そうかな、
うん。
ちょっとかわいらしく。
今年はちょっと。
サムネで。
そっち路線。
じゃあちょっと次回からサムネは可愛いを意識して。
あ、そうですね、サムネじゃなくて、だからこの後の告知文もちょっと可愛らしく読んだらいいんじゃないですか？みんな。
俺、そういう振り苦手なタイプよ。頑張ってやって痛々しくなるタイプよ、俺、そのパターン。
言ってくれたらやらないです、それはもう。うん、はい、まあ、ここまではっきり言ってくれたら。
はい。ということで、こんな感じですね。はい。はい、また感想とか送ってください。よろしく
お願いいたします。
はい。
はい、ということで、まあ、ニコニコチャンネルの二次祭アニメ実況も、月2回配信しておりますんで、登録よろしくお願いします。
お願いします。
このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合は基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったんでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は二次祭ヘルツ、メールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事などの二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局、お兄ちゃんなどいらっしゃいましたら、二次元祭大社アットマークyahoo.co.jp まで送ってください。メールフォームの URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できるよ。みんなよろしくお願いします。
勉強なるなぁ。
ねえ。
いや、ちょっと。
さすがだわ。
うん、ちゃんと教えてください、そういうの。
みんなのヒロインですからね、僕は。
自分で言うな、自分で言うな。さあ、ということで、ノートの投げ銭は随時、受付中ですので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
わかってら、投げ銭ください。
お支払いください。
さあ、そんな感じで、第314回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK です。
はい。
あ、まだ2021年ですけどね、収録。
そうですね。
30日に撮ってるという、結構ドタバタで。ごめんなさいね。実は私、寝坊したという、今回。
はい。いやいやいやいや。
申し訳ない。
やばい、やっぱりコミケ行かないと、三平さんもう生活リズムがもう。
そうね。
確かに。
まあ、コミケ行っても崩れるんですけど。
うんうんうん。
行かないは行かないでなんか来るんでしょうね。
そうですね。あ、そうだから、でもちょっとやっぱここ2年の、特に大晦日は、コミケが主軸で回ってないから。
そっか。そうだよな。
不思議な感じしますね。まあ、ライブあったりしてバタバタではありましたけれども。
あ、知ってます、はいはい、今日のそのコミケ、あの、30日のコミケの、あの、会場の始まりますのアナウンスの時に、うん、ただいまって言ったんですって。
はぁ、
ただいま、今からこれより、コミックマーケット99を開催いたしますっていう、あの、アナウンスのいつもの女の人の。
はいはいはいはい。わあ、それは会場的にはいたら、
それは盛り上がるな。
ぐっと来ただろうな。
うん、あの、コミッケのツイッターのアカウントでも映像流れるんですね。
結構設営の時から割とリツイートって流れてきたけれども、やっぱりこう、帰ってきたって感じのが、
うん、
公式のツイートからも溢れ出てましたけどね。
うん、
まあ、今年は、
うん、
ね、夏はどうなるでしょうね。
ねえ。いつも見たくね、普段通り行けるようなコミケに戻れれば、うんうん、嬉しいですけれども、
うん、じゃあちょっと正月にあるまじき言葉でちょっとお別れしていいですかね。
はい、はい、お願いします。
あの、皆さん良いお年を。
良いお年、あ、そうっすね、お二人良いお年を。
はい、
良いお年を。
はい、
俺ら3人だけどね、ここは。
あ、そうです、
来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。